菅井先生よろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今日のテーマはがんゲノム医療ということで難しいお話になっていくんじゃないかと思いますが、はい、まず先生そもそもの遺伝子の解説からお願いいたします。
はい、遺伝子っていうのはですね人間の体を作る、設計図に相当するようなものでございます。人の細胞には約3万個の遺伝子があるというふうなことが最近分かっておりまして、DNA という言葉もございますがこれはいわゆる分子名物質名でございましていわゆる DNA イコール遺伝子というわけではなくてしかし遺伝子は DNA であるということは言えるわけでございまして、いわゆる DNA の中で体の情報を作るのに必要なものがコードされているのが遺伝子であると、そんなような概念だというふうに捉えていただければよろしいかと思います。
素晴らしいその設計図なわけですね。
そうですね。
今のお話の中で遺伝子と DNA は同じことを指すと思っていたんですが、確かに DNA は
そう物質名いわゆる分子名でございましてデオキシリボ核酸というのの、いわゆる略名でございます、ですから遺伝子は DNA でできているわけですけれどもその中で、いわゆる体に情報の必要なタンパクをコードしている部分、これが遺伝子ということで約3万個ぐらいあるというふうに言われております。人の体の場合ですけども、
塩基配列という言葉も時々耳にしますけれども、
アデニングアニンヒトシンチミンというような4種類の塩基で構成されてまして、それがいわゆる3つつながってコドンというんですが、それによってアミノ酸をコードしタンパクを作るというような機能を営んでいるのは遺伝子であるというふうに考えていただいてよろしいかと思います。
正しいタンパク質が作られることで、私たちのこの体というのは、
できているわけですね。
成り立っているんですね。ところで今日のテーマの言葉にも入っているんですがゲノム、先生ゲノムなんでしょうか。ゲノムどう、
日本語の読み方なのでゲノムというふうに読むのは日本人だけです。
そうなんですか。
そうですね。同じように、ゲノムと GENOME と書くんですが、外人はゲノムとは発音しないんですよね。ですからこれは日本語的な発音であって、外人にゲノムと言っても通用しないです。
そうなんですか。ちなみに先生外国で話すときに、
僕もあんまり詳しくありませんけどもジーナムっていうようなことをよく聞きますけども、非常に言葉としては日本語の読み方だと。で、意味としては細胞の核の中にある遺伝情報のことです。ですから遺伝子とはちょっとまた違いまして、遺伝情報全体を表している一つのパッケージになっている言葉だというふうに捉えていただいていいと思います。
なるほど。こういったその遺伝子に変化が起こるということが先生起きてくるっていうのがこの後の話ですよね。
そうですね。人の体は全て遺伝子でできてますのでその遺伝子のコードしているタンパクに異常が起きてくる、これが遺伝子の病と言われているがんの本質でございます。先ほど申し上げましたように人の遺伝子というのは大体2万個から3万個ぐらいあるということがすでに分かっておりますが、がんはですねこの遺伝子に傷ができて発生するというのがようやく今分かってきたところでございます。で、このがんに関連する遺伝子すなわちがんを作るであろう遺伝子というのをがん関連遺伝子というふうに呼んでおります。で、そのがん関連遺伝子の中にはがん遺伝子、がん抑制遺伝子、ミスマッチ修復遺伝子、この大体3種類があると言われております。で、このがん遺伝子というのは分かりやすく言いますと、車で言えばアクセルに相当する。したがってがん遺伝子が故障しますといわゆるアクセルが故障したことになる。一方がん抑制遺伝子というのはブレーキに相当するものでございまして、これが故障しますとブレーキが故障しますので止まらなくなると。一方ミスマッチ修復遺伝子って言いますのはこれ修復という言葉がついてますように、分かりやすく言いますといわゆる車なんかが故障すると修理工場に入れられるわけですけども、その修理工場の中で起きている異常というような意味合いです。そのようなこの大体3つの役割を持った遺伝子が故障を起こしますとがんが発生するというようなことが大まか言えるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。先生その遺伝子に異変が起こるその原因というのは分かっているんでしょうか。
それがいわゆる 先ほど言ったがん遺伝子、がん抑制遺伝子、ミスマッチ複遺伝子に相当するわけでございますが、まあ、そこになぜ傷ができるのかということは、まあ、いろいろ原因があろうかと思います。まあ、例えば放射線でも起きますし、紫外線でも起きてきます。まあ、その他いろんな原因があろうかと思いますけども、まあ、人の体の中に起きてくる、例えば肺がんの遺伝子でタバコ、これも遺伝子に傷が起きやすいことを表していると思いますけれども、しかしながら、じゃあなぜタバコだとどうしてこういう変異が起きるのかというところまではまだよく分かっていないというところでございます。
まあ、加齢ですとか、はい、ウイルスとか、
ウイルス
もそういうものでも、
は
い、
そうですね、傷は起きやすくなるんです。まあ、人の体というのはもうかなりの数の分裂を繰り返してますので、まあ、その間でミスが起きやすいわけですね。ですから、まあ、長く生きていれば生きているほどがんが起きやすくなるということは、まあ、比較的理解しやすいんじゃないかなと思います。ですから、がんの後発年齢はだいたい60を超えてくるとがんが起きやすくなりますけれども、まあ、それはそれだけ体の中でたくさんの細胞がいわゆる分裂を起こしているからですね。そのうち修復できない異常が起きてしまうというふうに理解してよろしいかと思います。
この変異は修復システムによって、
そうです、
取り除かれること
が多いです。ですから、人間の体っていうのはかなりのエラーが実際起きているわけですね。そのエラーを修復するメカニズムというのも当然人の体の中には備わっておりますので、まあ、その中でその修復から漏れてくるもの、まあ、それがいわゆる体の細胞の中に固定されてしまいますと、そうすると何度も何度も分裂を起こしていくうちに固定されてますから、それが次の細胞、次の細胞とこうどんどんと、いわゆるその遺伝といいますか、細胞の中で蓄積されていくわけですね。まあ、これがガンの原因になってまいります。まあ、実際できても例えば腸の細胞なんか非常に何回も何回も分裂を繰り返して排除されてますね。上の表層の細胞に行くとこうどんどん落ちてくるわけで、落ちてしまえばそれでいいんですが、それが何らかのメカニズムで蓄積をその腺管の中でしますと、その腺管の中でがんが発生すると、まあ、皮下腫瘍が発生するというようなメカニズムになっておりますので、本来ですと腺腔の中に、管腔の中に落ちてくる細胞がなぜ落ちないのかというのはまだよく分かってないというところだと思います。
でも先生、そのうまく体の中というのはできているものなんですね。はい、
そうですね。人の体っていうか、まあ、生物っていうのは非常によくうまくできているもので、いろんなところから防御されて寿命を全うするように作られていると思うんですけども、まあ、最近の感染症なんかでも、まあ、そういう意味では人に対して予期せぬ障害を起こしている。で、我々はそういう外界の害を引き起こす、まあ、ウイルスもそうですけども、そういうものと共存しながら生きてるわけですね。ですからずっと生きてるともう生物だらけになっちゃいますから、まあ、適当なメカニズムによって排除されてるというふうに、まあ、大まかに見れるだろうと思います。
なるほど。はい。